おはようございます。あ、そしてイースター本当におめでとうございます。もし先日のゴスペルカフェで初めて、こちらの教会に集われて今日来られている方がいらっしゃったら、ようこそと思っています。また、ですね、僕自身はまだ4月の第1週で初めて、こちらで責任担当牧師としてメッセージさせていただいたので、今日初めてお会い、見るなという方もいらっしゃるかもしれませんけど、この4月からですね、こちらの声のキリスト教会で責任担当牧師として使えることになりました真鍋健一と言います。よろしくお願いします。そうですね、まだやっぱりちょっと緊張するんですけども、はい、でも本当にここまでの礼拝を通して本当に神様が証の中に、賛美の中に神様の素晴らしさを表してきてくださっていることを本当にとても思わされて感謝しています。はじめに一言短くお祈りさせていただきます。黙祷の背を取りください。父なる神の皆を心から賛美します。主よ、本当にあなたが私たちを愛してくださっていることをありがとうございます。どうかこのイースターの時、本当にあなたの素晴らしさが、あなたがどのような方であるかをこの礼拝を通して本当に私たち一人一人にあなたが教えてください。賛美のうちに、また御言葉のうちにあなたがご自身を表してくださいましたから、ありがとうございます。このメッセージの中にも神様が働いてくださって、共通の一人一人が本当にあなたと出会う時となりますように、この祈りを主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。教会でですね、この時期になるとどこに行ってもよく聞く話題というのがあるんですね。実は牧師の間でもよくそういう話題が出ますし、熱心なクリスチャンの方と話しているとですね、イースターが近づいてくると大体必ず皆さんが1年に1回が聞かれることがあると思います。それはですね、クリスマスは盛り上がるのになんでイースターは盛り上がらへんのやろうという疑問なんですね。イースターが近づいてきたらですね、ちょっと話しかけられたりするんですね。先生、なんでクリスマスは盛り上がってるのにイースターはあんまりなんでしょうと。で、よくですね、聖書を学んでおられる方は言うんですね。先生、クリスマスはそこまで中心じゃなくて復活の方が聖書の中心なのに、なんでイースターはおまけみたいな感じなんでしょうかって言われてですね、僕もなんでですかねと言いながらですね、一緒になんでかなと言いつつずっと過ごしてるんですけども、実際ですね、考えてみてもそうやと思うんですね。教会で、例えば教会でですね、クリスマス全体でイベントをしない都市があったとしても、おそらくですね、婦人会とか女性会とか課長会とか青年会とか、もしくはですね、自主的な集まりでクリスマス会は多分皆さんされるんですね。でも青年イースターパーティーとかですね、婦人イースター会とかですね、あんまり聞いたことないんですね。だからあんまりですね、イースターをお祝いするという感覚がないんですね、今の私たちの中に。で、僕それ不思議だなと思いつつ、でもちょっと思い当たることもあるんです。多分クリスマスはなんとなくワクワクするんですね。何かこう良いものが来るぞと、プレゼントも待ってるかもしれないですし、何かクリスマスは楽しそうだけどですね、イースターはどうもワクワクしないのでですね、なんか自主的に集まってお祝いしようというような雰囲気になってないんじゃないかなということを、思ってます。そしてそれでですね、実はイースターをですね、とってもワクワクして迎える画期的な方法があるんですね。はい、ものすごく簡単、ある人にとってはものすごく簡単です。で、これはもう実証済みなんですね。なぜなら今日僕はとってもワクワクしてるからですね。で、その方法はですね、空腹は何よりのスパイス方法ですね。よくですね、空腹が一番のスパイスだということが料理で言われるんですけども、イースターも同じことしたらワクワクします。何かというとですね、僕と妻がアメリカにいるときにですね、向こうの方で イースターが始まる46日前に受難節、レントという期間が始まるんです、教会の。まあ、イエス様が苦しまれたことを覚えて共に苦しみを歩もうというものなんですけども、以前はみんな断食してたんですね、クリスチャンの人、46日間。まあ、ただその間来る6回の日曜日だけは、日曜日は礼拝のお祝いなので食事をしていいんですけど、朝と昼を抜いてずっとイエス様の苦しみを覚えるという、まあ、40日間を歩んでからイースターが来るというのがクリスチャンのずっとしてきた歩みなんですね。でなかなか最近はですね、断食難しいので、北米とかに行くと自分が好きなものを40日間捧げるということがよくされています。で、めぐみと僕がお世話になった、まあ、日本に宣教師に来られたご夫妻がいるんですけども、その家庭に高校3年生の男の子がいまして、彼が日本語を忘れたくないと、そして僕らは英会話を学びたいということですね、僕は英語で話しかけて彼は日本語で話しかけるというよくわからないトレーニングを1年ぐらいしたんですけども、その彼がですね、この間からその受難節、イエスの苦しみを始めるときに入ったので、僕はゲームをしてないと言ったんですね。でそれは彼にとってすごい大きいことだったんですね。テレビゲームを何時間もやっていくのが、まあ、言うたら彼が学校から帰った後の楽しみなんです。で将来プログラマーになりたいと思ってるんですね。ゲームを開発したいんですね。それぐらい好きなゲームをですね、僕は捧げると決めてですね、だから最近暇やと、まあ、言ってるわけですね。でそれを聞いて、まあ、僕とめぐみはそういうことをあんまり思ったことがなかったので、ああイエス様との苦しみ一緒に歩むために何か自分の好きなことを捧げるのは、まあ、ちょっと面白いかもしれないと思ってですね、今年はやってみました。3月2日の木曜日に始まったんですけど、めぐみはですね、大好きなコーヒーをですね、たつけしをしてですね、僕は何にしようかなと思って、まあ、いまいち何がええやろうと言ってたらですね、妻がアニメを見るなと言ってですねいやそれぐらいだったら俺簡単やけどなと思いつつ、じゃあ、まあ、僕はじゃあアニメ見ませんと言ってですね、まあ、やってみると案外つらいですね。家族でみんなはミニオンっていうアニメ見てたりするときにですね、スタジオジブリのアニメ見てるときにですね、僕は見れないので一人寂しく本を読んでるっていうようなこともあったりして、まあでもそうやって46日間過ごしてきましたので、これは例年になく僕ワクワクしてるんですね、今日を迎えることをいやこれで本当にお祝いの日やなとワクワクしてます。だからもしですね、桑名キリスト教会でですね、例えば役員の方は受難節に入ったら来年は断食するとかしたらですね、まあ、多分役員主導ですごいパーティーが開かれることになるかもしれないです。まあ、それはですね、一つの知恵やと思うんですね。イースターが本当はワクワクするものであることを追体験するための一つの知恵として、何世紀にもわたって、まあ、クリスチャンの人はそういった方法を、神様のゆえに苦難を共にし、そして復活の時に本当に共に喜ぶということを体験してきました。だけどですね、まあ、それ画期的な方法というか、もう実証済みなので必ずワクワクできます。だけどですね、それだけじゃ本当の意味でイースターがなぜ喜びなのかやっぱ分からないと思うんですね。ある人にとってはコーヒーが飲める喜びがイースターの喜びになってしまってですね、一体何の話やねんということになってしまうかもしれません。だから今日はですね、まあそういうこともあるよという振りで笑いを取りつつですね、本当は聖書が伝える復活の喜びは何かということをやっぱり一緒に知りたいと思ってるんですね。でもこれが難しいんです。僕も牧師の息子として生まれもう34年ですけど、もう本当最近です、復活が喜びの理由が分かってきたの本当最近なんですね。だから皆さんの中にはおそらくですね、何が喜ばしいんやろうと、まだちょっとクエスチョンがありつつ悩んでる方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですね。そこで今日はぜひ本当にイエス・キリストの復活の喜び少しでも分かち合わせていただきたいと思うんですけど、そのためにはですね、一番初めにですね、衝撃を与えないとダメなんです。皆さんに。今から僕は衝撃的なことを言います。はい、ちょっと前もって衝撃的すぎるので、あらかじめこれ警告ですね。よくあります、映画とかも15歳未満無理とかですね。今から僕は衝撃的なことを、ある方にとってはすごく衝撃になることを言いますので、備えてください。そしてそれを本当かどうかちゃんと疑ってください。 できれば聖書をこの礼拝の後でご自身で読んでいただきたいと思います。それぐらい僕は今から衝撃的なことを皆さんにお伝えします。いいですか、心の準備は。それでは言いますよ、いきますよ。パラダイスはクリスチャンのゴールではありません。天国に行くことはクリスチャンの目標ではありません。救いの目的でもありません。どうですかね、びっくりされた方と、知ってるよという方といらっしゃるかもしれませんが、もう多くの方にとっては結構衝撃だと思うんですね。クリスチャンはパラダイスに行くことが何よりも目標で幸いやと思ってきてるからですね。だから例えばですね、ルカの福音書で僕前回もメッセージ使いましたが、23章39から43でですね、イエスの十字架の場面で犯罪者の一人が右に左に共にかけられた時、一人が御国の位につく時に私を思い出してくださいと言われたら、あなたは今日私と共にパラダイスにいますとイエス様が答えられるんですね。でこの箇所を通して多くの場合、イエスを信じたら死の間際であってもパラダイスに行けるんだという喜びのメッセージが語られると思います。それは何にも間違ってないですね。でもパラダイスは最終ゴールではないんです。天国に行くということは実は新約聖書の中で用いられないんです。むしろ皆さんが主の祈りというものを覚えておられたら、主よ皆が崇められますように、御国が来ますようになんですね。御国に行けますようにとは祈らないんですね。むしろ御国がこの地に来ますように、マタイの福音書はそれをちゃんと解説したいから言うんですね。御心が天であるように地においてもなされますように。ルカはそれを入れてないんです。マタイは解説してくれてるんですね。御国が来るとはどういうことか、それは私たちの魂が天国に行ってパラダイスに行ってそこで神と永遠に生きることではないと、むしろ神の願っておられる在り方、御国というのは神のご支配ということですから、その願っておられる在り方が今天でなされているように、この地においてもなされるようにというのが主の祈りが祈っていることなんです。でそれがクリスチャンの目指すゴールですし、聖書が言う救いというのはそういうことなんですね。だからパラダイスというのも実はですね、ちゃんと解説します。パラダイスというのはそのというただのペルシャ語なんです。あなたは今日そのにいますと言われたんですね。でもパラダイスというのはもちろんいろんな意味を持ってきました。それは当時のユダヤ人にとってはエデンのそのという意味がついてきたんですね。神様と共に歩むことができ、共に住むことができたエデンの園に行くことができる。そしてそのエデンの園はですね、ゴールじゃないんです。天において未だ隠されているエデンの園が、神が歴史に介入されるときにこの地上に回復される、エデンの園がこの世界において実現していく、それがユダヤ人が信じてきた旧約聖書が伝えていることなんです。だから福音書を書いた人もイエス様があなたは今日パラダイスにいますと言ったことも、もうあなたと私は天国に行って終わりということを伝えたかっただけじゃないんです。伝えたんじゃないんです。あなたはこの後私と共に今日エデンの園で、天にあるエデンの園で復活の時を待つようになりますということがイエス様が伝えられたことなんですね。こう言うとまだ何なんだろうと思ってると思うんですね。実は当時、新約聖書が書かれた当時のクリスチャンの人たちもよくわからなかったんですね。この世界に神様の御国が実現するって何なんやろうと、というかこの世界に復活するって一体何なんだろうと、そんなものはあまりいいものじゃないと思えたんですね。だからギリシャの人たちは、肉体は劣ったもので、この世界は消え去っていくどうでもいいもので、ただ魂だけが大事だと思っていたので、死というのは魂から肉体という牢獄から解き放たれて天の神のそばに入れる状態になれると思って教えていました。でもそれは違うということを今日の箇所は僕たちにはっきり伝えてるんですね。 第一コリントの今日の聖書の箇所の方に入りたいと思いますが、第一コリント15章の12節というところを見てください。ところでキリストは死者の中から復活されたと、まあ、福音によって述べ伝えられているのなら、どうしてあなた方の中に死者の復活はないと、どうしてあなた方の中にこの地上に復活することはないんだという人たちがいるんですか。当時パウロが書いたこのコリント教会の中にもそういう人たちがいたんですね。クリスチャンになるということ、イエスをキリストとして受け入れることは、この世界から解放されて魂が永遠に生きることやと。だから死者の復活というものはないと言ってたんです。彼らは別にですね、魂の不滅は信じてたんですね。魂が永遠に生きるということは信じてたんです。でもパウロはそうじゃないよと言ってるんですね。なんでそんなことを言ってる人がいるんですか。それは大問題やったからですね。彼にとっても福音にとっても神様にとっても大問題なんです。だからそういうふうに言うんですね。で13節、もし死者の復活がないならキリストも復活されなかったでしょう。そしてキリストが復活されなかったのなら、私たちの宣教は実質のないものになり、あなた方の信仰も実質のないものになるのです。もしも人がイエス・キリストにあるものがなくなって、その魂だけが天国に行くことが福音であるなら、それは実質がないものだと。私たちが伝えているものが、まあ、虚しいものになってしまうというのが、ここでパウロが言いたいことなんですね。もしも私たちが天国に行って永遠に生きることが、まあ、魂が永遠に生きることが目標なら、まあ、はっきり言って復活は必要ないです。意味が分かりません。なぜキリストが体を取ってこの地上に復活されたのか、なぜ私たちがこの地に復活すると言われているのか、全く意味がないんですね。だから私たちがもし天国に行くのがゴールだと思っていたら、私たちは永遠にイースターは祝えません。だって復活必要ないからです。そんなことよりイエス様の十字架の方が大事なんですね。罪が許されて魂が永遠に神と共にいれることの方が大事なので、復活って何なんだろうと、イエスがキリストであったことの確証程度でしかないとなってしまうんですね。なので多くの場合、教会ではイースターが重く受け止められていないと僕は思ってます。それはこの世界に私たちが復活するんだということ、天の御国に行くんではなくて天の御国が来るんだということをあまり理解できてないからです。なぜ死者の復活がそんなに大事なのか、パウロはこの15章ですね、12節から28節の中で3つ理由を挙げてくれています。死者の復活はこういう理由で大事なんだと、もしも死者の復活がないならこういう理由で福音はダメになるんだと、3つの理由を挙げているんですね。その3つの理由は今日のですね、修法の提言の中に3つとも記させていただきました。イエス・キリストの復活は私たちの罪が許されていることの確証だというのが1つ目ですね。それは15章の16節17節に書かれています。もし死者がよみがえらないのならキリストもよみがえらなかったでしょう。そしてもしキリストがよみがえらなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいるのです。もしもキリストが復活されなかったのなら、そしてあなたたちも復活されないなら、あなたたちは実は罪が許されてないんだと。イエスは実はキリストでも何でもなくて、私たちはただの死んだ呪われた一人の人を信じてるだけだということですね。でもそうではなく、キリストが復活させられて、確かにこの方の生き方が神の願うものであったということが復活によって確証されたので、私たちは十字架が罪の許しのためであるということを知れます。ここはよく言われていることなのであまり詳しくいかないです。で2つ目ですね、キリストのうちにあるものが復活する、私たちもまた復活の命を生かされていることを保証すると提言では書かせていただきましたけれども、それは15章の18節から28節というところに書かれています。 そうだったら、つまりもしもキリストが復活せず、私たちがまだ罪の中にいるのなら、キリストにあって眠った者たちは滅んでしまったのです。19節。もし私たちがこの世にあってキリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちは全ての人の中で一番哀れなものです。しかし今や、キリストは眠った者、眠らされた者の初歩として死者の中から蘇らされました。というのは、死が一人の人を通してきたように、死者の復活も一人の人を通してきたからです。すなわち、アダムにあって全ての人が死んでいるように、キリストによって全ての人が生かされる、将来ですね、生かされることになるからです。しかし、それぞれ、おのおのにその順番があります。まず、初歩である、最初であるキリストが復活させられ、次にキリストが再び来られるとき、その存在があるときに、キリストによって、キリストに属しているものが復活しますというふうにここでは書いていてですね、キリストが復活されたので、その方に属するものは全て復活することになるんだと。だからキリストの復活はキリストを信じる者全ての復活の確証なんだということをパウロは言っています。これ実はこれ何言ってるかところどころ論理分かりにくいかもしれないんですけども、新約聖書ってすごく集団主義なんですね。集団主義というのは日本の昔の生き方と同じなんですね。ある武家があって、その当主が決めた決定によって、戦ったとします。もしもその当主を含め戦に負けたら、一族老頭が罰せられるんですね。なぜかその当主の運命に全員が従っていくからですね。これが集団主義です。個人個人の決定を超えて、その集団の長がどんな風に生きたかを全員に影響が及ぶというのが集団主義という世界の見方なんですね。日本はずっと昔からそうで、実は新約聖書もそういう世界で書かれています。だからキリストに属するものっていうふうに言ってるんですね。キリストというのは王という意味合いですから、王に属するものは王が受けたのと同じようなことを受け、王に属さない他の方に属するものはそのリーダーが受けているものと同じものを受けるというのが当時の世界観なんですね。だからもしあなた方がキリスト王に属するものであるなら、その王が体験したこと、与えられた祝福を同じように与えられるというのがパウロが言いたいことなんです。もしあなた方がキリストイエスキリストという方に所属するものなら、その家族となっているなら、必ずイエス・キリストが体験されている祝福はあなた方にも及びます。だからもしもキリストが復活されたのなら、あなた方も必ず復活するんですというのがここでパウロが言いたいことです。すごくちょっと今まで聞いてきたことと違うかもしれないので混乱されているかもしれませんけども、もしもそのように亡くなってしまった方々が復活し、共にもう一度歩めるということが聖書の言うことだとしたらですね、ある人は思うかもしれません。それだったら復活はしなくていいかなと、ある人は思うかもしれません。それは喜びであると同時に、もしかしたらしんどいんじゃないかなと思う人もいるかなと思うんですね。もしじゃあ例えば皆さんがイエス・キリストのゆえに復活させられて新しい命をこの世界で送れるとなったとしたら、皆さんは喜ばれますでしょうか。病がない体になって、死がない体になってこの世界に復活した時に、皆さんはそれを喜びだと思われますか。それとも永遠に続く苦しみだと思われるでしょうか。よく、さっき僕アニメ好きなのがもうバレてるので、あれなんです。アニメとか漫画見てるとよくですね、永遠の命を持つ人物出てくるんですね、いろんなストーリーで。でも大体それは苦しみとして描かれます。死ぬことができない、この痛みのある世界でずっと生きないといけない苦しみとして描かれることが多いです。それはそういうアニメを描いている人も もしもこの世界に復活して永遠の命を持つなら、それは苦しみだと思ってるんですね。それがたとえ老いることがなく、病がなくても苦しみだと思ってるんです。なぜなら、それを、そういうものを書いている作者も、またおそらく今日ここに集っておられる皆さんも、いろんな苦しみを体験されているからです。身近なところで、人間関係の中にものすごいストレスがあるかもしれません。どうも行き詰まってしまってですね、あの人との関係がどうにもならない、そんな苦しみの中に生きている時にですね、永遠にその関係生きれますよって言われたら嬉しくないんですね。いや、解放されたいと思うんですね。僕らは身近な問題を見て、そこで私たちそれぞれ問題を見てると思います。痛みを知っていると思います。そこに復活して永遠に生きるんやったら、それは苦しみでしかないというのが正直な感想かもしれません。近年の重大ニュースというのをちょっと僕調べてみたんですけども、もうそれ見たらもう十分だと思うんですね。トランプ大統領が大統領になってですね、国の人を排斥していこうとしています。韓国を見ても大統領の不正があって怒りが渦巻いています。2014年からはウクライナでも問題が起こっています。皆さんご存知ですか？インターネットでもしウクライナ問題と調べたら、すぐに両方の立場からの意見出てくるんですね。あれはロシアが悪いんだと、ロシアが軍事的に侵入してきたんだというロシアを悪者にする意見と、あれはヨーロッパとアメリカが自分たちの利益のためにウクライナを利用しようとしている、それが悪いんだという意見と、両方が出てきて、皆さんすぐに両方の意見を読みます。それ見たらすぐ分かります。誰であっても、あ、この背後には両方いるんだなと。そして現地で苦しんでいる、爆撃を受け家が破壊され、親しい人が死ぬような、そして国民同士が憎み合っているような裏には、利益を求める大きな国が、団体があって、その人たちの利益のためにそこに痛みが作り出されて、巻き込まれている人たちがいる。イラク戦争を見てもすぐ分かります。私たちは自分の目の周りの日常を見ても、それより広い世界を見ても、もう自分ではどうしようもないと思う苦しみがあることを知ってるんですね。誰がロシアを止めれるでしょうか？もしこの間ですね、アメリカから来ていた方に、トランプ大変ですねって言ったら、その人言ったんですよ。いや、トランプは単純なバカなだけで、あいつの取り巻きが悪いんだよと言ったんですね。ああ、そういうふうにアメリカ人思ってるんだと思って、違う人にこんな言ってたよって言ったら、いや、そいつが悪いんじゃなくて、やっぱ資本主義がダメなんだよって言うんですね。自分の利益だけ求めさせていく、あれがダメなんだって言うんですね。まあ、そうなっていくと、一体何が悪いんやろうという話になるんですね。資本主義社会、皆さん変えれるでしょうか？で、資本主義社会のそういったものがですね、利益を求める権力ある人だけを歪めてると僕たち思いやすいんですけど、実は皆さんも歪んでるんです。実は私たちも歪んでるんです。おそらく以前、昔、例えば50年の昔、僕はまだ生まれてませんが、地域で八百屋がされていて駄菓子屋さんがあった時っていうのは、地域の人たちがお店に行った時、人間関係があったと思うんですね。どうしてますか、元気ですか、お互いを人として扱い合って商品のやり取りがされていたと思います。それがどこも同じようなスーパーやコンビニになって、名もない匿名の人たちとの関係になった時、私たちはコンビニの店員を人やと思っていません。私たちはあの人たちをサービスやと思っています。ファミリーレストランに行った時に、クリスチャンであっても料理が提供されるのが遅いと怒ります。怒る権利があると思っています。ある人は怒鳴るかもしれません。でもそれを自分の家族にはしないはずです。奥さんが 料理の提供が遅いからどうなったらもう大変ですね人間関係終わってしまうと思います。でも私たち普通にするんですね。コンビニで会計するとき皆さん何か喋りますか？何円になります？無言ですね。お金渡して終わり、ありがとうございました。まあそれもただの定型句やと思って聞いてますね。なんででしょうか？私たちはその人を人やと思ってないからです。それはサービスだと思ってるんです。お金をやり取りして受け取るサービスであって、彼や彼女が人としてどのように扱われるかということに僕たちは興味がないんです。というかないことにすら気づいてないんです。それが資本主義が歪めてることです。サービスとお金の対価の交換によって社会が成り立っていくのが当たり前であって、より良いサービスをより安いもので受けていくのが当たり前であって、そこでですね、その人がストレスだろうが、どんだけ苦しんで、例えばシングルマザーで働かなくていけない早朝働いているお母さんで、もうどうしようもない中生きている方であっても、この朝出勤忙しい時に早く会計をしろとしか思わないんですね。私たちは人を人として扱えない。別に悪気ないんですよ、誰も。無意識に人を人として扱えないシステムの中に組み込まれてます。でそういうものをですね、見た時に、ロシアであれ、アメリカであれ、資本主義社会であれ、自分たちの周りの人間関係であれ、私たちは思うんですね。どうしようもないじゃないかと。だってこの中に巻き込まれてるんだと。それは私にはどうしようもないんですと。この世界は痛みがあるのが当たり前で、悲しみがあるのが当たり前で、貧富の差があるのが当たり前で、貧しい人は搾取されるのが当たり前で、強い人が自分の権利を用いてさらに豊かになっていくのはもうどうしようもないことだと思ってるんです。そしてもしそれがずっと続いていく世界に復活するんやったら、そんなのはもう願い下げやと思うんですね。でも実はキリストの復活というのは、そのような全ての問題が解決されるということを保証もしてるんです。私たちの周りにあるいろいろな痛みが、人間関係の問題が、この社会の構造が、私たちの持っている価値観が回復され、打ち破られるということを約束してくるのがキリストの復活なんですね。それが15章の24節からパウロが言いたいことです。第1コリント15章の24節を読みます。それから終わりが来ます。その時キリストはあらゆる支配とあらゆる権威、権力を滅ぼし、国を父なる神にお渡しになります。あらゆる権威、あらゆる権力、あらゆる支配、多分ですね、皆さんあんまり読み慣れてきてないと思うんですね。でもこのことは私が今説明したような問題を全て含んでいる言葉なんです。権威、権力、支配という言葉は新約聖書の中で大きく2つに分けて使われています。この世界を実際に支配している王たち、権力者たち、そういうものを指すために使われる言葉です。また違う時は神に敵対して働いている悪霊とかサタンに対しても使われます。そして当時の人の世界観でいくとですね、そういった力というのは全ての面に働いてたんですね。権力者が権力を行使する構造全てに、その権威、権力、支配というものが働いていて、神が願っている世界ではない世界を実現している、そのようにユダヤ人は考えていました。今の私たちが思っているよりもはるかに深く現実を理解して、個人の心の中の罪の問題だけではどうしようもない問題があるんだということをちゃんと気づいてるんですね。だからパウロがここで、終わりが来ます、神様が成し遂げられる最終的な勝利が来ます、その時キリストはあらゆる支配、あらゆる何々主義、こういう構造、人が人とされないものを滅ぼす、まあ本当は無効にされるというギリシャ語なんですけど、無効にされますと。そのようなものはもともとは中立的なものとして作られたかもしれません。しかし罪が支配するこの世界では、人と人との関係に歪みをもたらすものとして機能している、そういう全ての私たちが気づいてもいないようなものをさえキリストは無効にされると。 そして25節、キリストの支配は全ての敵を、これは神に対するですね、もちろんこの世界の回復を願ってずっと働いてこられた神に対する全ての敵、私たちが神との関係が回復され、人と人が本当に尊重し合いながら生きることを妨げる全ての敵をその足の元に置くまでだと定められているからです。26節言います。最後の敵である死をも滅ぼされます。だからここではですね、死というのは最後の敵なんですね。いろんなものが打ち壊されて解放されていく流れ、最後に乗り越えられなければいけないのが死なんです。これはちょっと考えるとよくわかるんですね、NHK とかでですね、仕事の流儀でした。 NHK かな、違うかもしれません。仕事の流儀というので一度ですね、プロテスタントの牧師先生が出てたことがあります。ホームレス支援をずっとされている方ですね、奥田智先生という方なんですけど、まあ、その方がなぜ教会でホームレスのための家を作ったか話してくれたんですね。今まではずっと私は行政に頼るべきだと思ってましたと。市役所が責任を持ってケアホーム建てろと、ホームレスの方の支援施設を作れと思っていたけど、いや、私たちがそれをすべきじゃないかというふうに思わされたと。で、それはなぜかというと、あるホームレスの友人の方が、奥田さん、僕の近くに住んでるあのホームレスの方はもうやばいと思うよと、まあ、言ってくれたみたいなんですね。もうやばいんかと。でも当時の北九州市では住所がないと生活保護申請できなかったですから、まあ、でも何もしてあげられへんな、どうしたらいいだろうと気にかけただけで半年が過ぎて、そしたらその方が来られて言われたそうです。奥田さん、あの人がもう今朝死んでましたと、だから来てくださいと言われたんですね。で、彼は自分をものすごく責めたんですね。僕はこのホームレスの方に信頼されて、牧師であれば、神に使わされた人であれば助けてくれると期待されて、託された人の命を何もせずに終わってしまったと。泣きながら葬儀をしたそうです。まあそうしたらですね、その教えてくれたホームレスの方が慰めに来てくれたみたいですね。葬儀が終わってすごく落ち込んでいる奥田先生に、その、まあ、あの方やばいよと言った方が来られて、ありがとうと言って、でも奥田さん落ち込んだらあかんよと、世の中にはどうしようもないことがあるからねと言って慰めたんですね。貧しさ、ホームレスの問題、そして私たちはそれが一番残酷やなと思うのは死が訪れる時です。この世界の痛みに押しつぶされた結果の死を見た時に、僕たちは本当にどうしようもないことがあるなと、世の中には私たちの力ではどうしようもないことがあるなと思うんですね。で、もしそれが滅ぼされるなら、もしも死が神の力によって無効にされるなら、私たちはその他のどんな問題もこの方は解決されると希望を持って歩むことができます。それがパウロがここで言いたいことです。それがパウロが私たちに福音として伝えていることの一部なんです。私たちはこの世界が神の力によって回復されていくところに復活させられるんです。私たちは死が乗り越えられるというとき、他のすべての問題もどんな大きな力であっても乗り越えられるということを希望を持つことができるんですね。一番どうしようもないと思うこと、死ですら神が無効にされるなら、どうして私たちの周りの人間関係を彼が解決できないでしょうか。どうして人が作り出したシステムを神が解決できないでしょうか。なぜ神はあなたの周りにある問題を何にもしない方だと諦めれるんでしょうか。そんなはずはないんですね。 だからそれがこういうことがかかっているからパウロは反論するんですね。クリスチャンの救いは魂が天国に行くこと絶対に違いますと。そんなことをしたら神をあなたは小さく考えています。この世界に復活するそんなことは嫌です。あなたは神のことを何も分かっていません。彼の力を、彼の愛の深さを、彼の諦めなさをあなたは理解できてないと言いたいんですね。この世界はどうしようもなくてどっか違う世界に移されないと、解決がないと思ってるなら、私たちは神を小さくしてるんです。それは聖書が僕らに伝えてる神じゃないんです。それは私たちが勝手に作り出して勝手に制限をしてる神の一部なんです。もしも復活がないなら、私たちは罪が許されず、私たち自身も復活せず、この世界の問題は何も解決されません。しかしもしもキリストが復活させられたのであれば、私たちと神の関係の問題である罪は解決されており、私たち自身も死から解放されており、そして死が解放されるということは、最後の敵である死が解放されるということは、それ以外の全ての支配や権威や権力が、私たちの周りにある全ての問題が神の力によって最終的には打ち破られ、神が勝利されるということを意味してるんですね。だからイースターは喜びなんです。そういう福音を受け取ることができたら、30節のようなパウロの生き方が理解できるんです。またなぜ私たちはいつも危険にさらされているのでしょうか。兄弟たち、私にとって毎日が死の連続です。これは私たちの主キリストイエスにあってあなた方は誇る、私の誇りにかけて誓って言えることです。なぜ私たちはいつも危険にさらされているんですか。これはパウロがなんで危険にさらされてたんですか。32節、もし私が人間的な動機からエペソで獣と戦ったのなら何の益があるでしょう。もし死者の復活がないなら、もし神がこの世界を回復されないなら、もし私たちを通して神がこの世界をより良いものとされていかないなら、明日は死ぬのだ、さあ飲み食いしようではないかということになるんですね。もしも私たちが復活を本当の意味に受け止まらないなら、私たちのクリスチャンとしての生き方は自分のために生きたらいいものになります。僕もずっとそう思ってました。あ、神様ありがとうと、僕を愛してくれてありがとう、僕はもう今天国にある権利がありますから自分の好きなように生きますと思ってですね、18歳で大学に入ってですね、自由になった時からもうずっと遊んでました。大学に行ったけど麻雀してました。授業には全然行ってないです。だって好きなようにしたらいいじゃないですか。もうチケットあるんですから。神様ごめんなさい、これ僕正しくないと思ってるんですけど、あなた優しいからですもんねと思うんですね。だってこの世界滅びるんでしょうと。でも違うんですね。もしも復活がないなら、明日は死ぬのだ、さあ飲み食いしようではないか、その後天国だから、そんなことがクリスチャンの生き方に起こってきます。それは当時も一緒です。コリントの教会はキリストの復活を信じていなかったので、ものすごく乱れている教会でした。コリント書を見ていただいたらものすごい問題だらけのことがわかります。最後にですね、一つの聞いた証をお伝えしてこのメッセージを終わらせていただきたいと思っています。3月にアイコムというメノナイトブレザレンの、世界のメノナイトブレザレンの方が集まって励まし合う会議がタイで開かれました。一人の日本に今来られている宣教師のコーリーという方がですね、そこでその会議に参加されて、こういう証を聞いたんですね。先ほど僕ちょっとだけ振りましたが、ウクライナは2014年から大変な状況になっています。ロシア軍が入り介入し、政府と戦い、もうバラバラになって建物が壊されて何名も死傷者が出ている、そのウクライナにもメノナイトブレザレンがあるんですね、ちっちゃいけど。でそのタイでですね、ウクライナから来た方たちはこう言ったそうなんですね。私たちは紛争地に教会を開拓しています。それは教会を建てに行ったんじゃないんです。いろいろな痛みを担って 戦争に巻き込まれて苦しんでいる人たちを助けるために、熊本地震を助けるために支援にいたのと同じ理由で、そこに痛みがあるから、助けられる必要があるから、クリスチャンとして紛争地に行ったんですね。銃弾が飛び交う中に。そして支援の結果、神様に従いたいという人たちが起こされて教会ができました。だから教会開拓をしてるんです。だけど危険すぎるので撤退するようにと協議会としては勧告したんですね。あまりにも危険だから、もう教会開拓をやめてその土地から帰ってきてくださいと。しかしそこで教会開拓されている方々は、いやそれはできませんと、私たちが助けようと思っている人たちが離れないこの場所で、私たちは神のために行きますと言われてですね、もう毎日が、毎回の礼拝が最後の時だと思ってされてるんですね。訪問した2時間後にそこが爆撃されて家が粉々になった教会のメンバーがいます。でそのような生き方を見るときに、僕はこのパウロの言葉が響いてきます。またなぜ私たちはいつも危険にさらされているのでしょうか。兄弟たち、主にある兄弟の皆さん、私にとって毎日が死の連続です。もし私が人間的な動機でウクライナで仕えているなら、何の意義があるでしょうか。もしもキリストが復活されず、死者の復活がなく、この世界が回復されないのなら、この私たちの生き方に何の意味があるでしょう。明日は死ぬのだ、さあ飲み食いしようということになるじゃないですか。でもそうじゃないんですね。彼らはこの世界を神が回復してくださると、私が死んだ後も復活があると、イエス・キリストの復活の予言に保証されていると希望を持って異なった生き方をしています。なぜあなたたちは、なぜ桑名キリスト教会の皆さんはおせっかいなんでしょう。なんで関わらなくていい痛みに関わるんでしょう。この後献金の勧めもされますが、なんでペルーに住んでいる会ったこともない人に自分のお金を捧げるんでしょう。なんで苦しんでいる、どうでもいい、見捨てたらいい人たちに寄り添うんでしょうか。希望があるからです。どうしようもないものだとは思っていても、神は必ず解決すると信じているからです。私にはどうしようもないと思うことも、神はどうにかできると思っているからですね。一年の巡り、イースターがやってくるたびに私たちはお祝いをします。その時私たちはお互いに告白するでしょう。僕がかかっているこういうことは、まだこんな痛みがあります。人間関係の中でこういう難しさ祈ってもらって、ここは解決したけど、ここはまだうまくいってないです。私たちはこの世界の中でキリストの最終的な勝利の時まで戦い続けていきます。でも希望があるんですね。神様は決して世界を諦められない。神様は決して私を諦められない。神様は決して私を通して私の周りが回復することを諦められない。だからこの時はしんどさを認める時です。暗闇を認める時です。でも同時に春の訪れを喜ぶ時なんですね。死んでいるように見える桜も花開く時を私たちは知っています。イースターの度に私たちはそれを思い起こして、苦しみを超えて寄り添われる、用いられる神を賛美するんですね。パーティーしましょうか。この後一緒に食事しましょうか。一緒に本当に神様を喜びたいと思います。祈らせていただきます。恵み深い天の父なる神様、あなたの皆を心から賛美します。 なぜならあなたが全てにおいて全てとなられる方だからです。あなたは本当に全ての栄光を受けるにふさわしい方です。神様は私たちどうしようもないこと多くあるのを知っています。あなたが本当にそこに働かれたら賛美するしかありません。もう無理だと思ってた夫婦関係に回復があったらあなたを賛美するしかありません。もう無理だと思っていることに癒しがあった時に私たちはあなたを賛美します。神様、本当にこの時をありがとうございます。イエス・キリストの復活を通して本当にあなたが諦められない方である、全てを解決される方であることをもう一度思い起こされ祝うことが許されていますから、ありがとうございます。主よ、今日ここに集った一人一人の中で本当に諦めそうになっていることがある、そのような苦しみの中に置かれている方がいるなら、どうかあなたが励ましを与えてください。解決を与えてください。私たちが関わる問題のうちに私たちが行き詰まりを覚えているなら、主はあなたが働いてください。私たちを通して平和が実現しますように、愛が回復されますように。神様、この教会を通してあなたの御業がなされていきますように。あなたがなされるその全てをありがとうございます。この祈りをイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。